今日の遥かなショーはすごい賑やかで、こう収録が始まっております。今日はゲストが3人、そしてホストも3人で、ホストも先に、紹介しておくと、辻野さんとリュウトさんと麦子で、辻野さんが大阪から、リュウトさんは静岡から、麦子は京都から出演です。そして今日のゲスト3人は、それぞれ自己紹介からいきましょうか。めっちゃ緊張してますか？緊張してる感じですね。で、一番緊張してるそうな人からいきましょうか。一番緊張してるそうな、なんか表情を変えないトキさんからいきましょうか。トキさん、あ、笑った、よかった、はい、よろしくお願いします。
はい、名前は山下トキと言います。大阪府に住んでて現在大学3年生です。で、大学では部活動していて演劇部に入っています。で、今度11月に公演があるので、それに向けて今頑張ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。11月なんですか？12月じゃなくて。
11月の末ですね。
そうです、もうすぐですね。
はい、
じゃそんな話またで聞けたらいいと思います。そしたら次に緊張してそうな美月さん、いかがですか？
はい、梶本美月です。神戸に住んでいる大学3回生です。私は吹奏楽部でトロンボーンを吹いています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。美月さんは学祭が終わったところで、
はい、
あのハイなテンションが続いているというところで今日のトークも行きたいと思います。そして葵さん、葵さん緊張すると笑顔になるという癖がひょっとしたらあるのかもしれませんが、結構リラックスしているようにも見えますが、いかがでしょうか。葵さん、よろしくお願いします。
はい、北中葵です。大学、大阪に住んでいて大学3回生です。一応緊張はしていません。
そうなんだ。あの実はこれは、あの江南大学の文学の社会学の授業の一環で、発展研究 F メディアコミュニケーションと表現という授業で、あの辻野さんと、私麦子が担当していて、3人の受講生というシチュエーションなんですが、あの授業の時はあまり葵さんは笑わない感じですが、今日はなんかすごく楽しそうで、こんな感じで授業もできればいいなっていうところなんですが、でこの授業はこうコミュニティメディアについて考えたり、そのオルタナティブメディア、今までマスメディアでこういろいろ情報を吸収してきたけども、今度自分が発信する側になったりとか、今のメディアがどういうふうにこう自分たちが主体になって使えるかとか、いろいろ考えてみようということで、遥かな章に一度こう出演していただいて、こう皆さんのことも話してもらおうかな、それからまた皆さんにも番組を作ってもらおうかなという、そういう流れです。ということで、じゃあまずは皆さんから、今日もなんかホストが3人もいて、なんか3対3っていう感じ、ゲストホスト3-3みたいな感じですが、何かこう先に聞いておこうとか、初めてこう今日お目にかかるリュウタさんにちょっと聞いておこうかなということがありますか？どなたからでもいいです。どうぞ。
はい、じゃあいきます。リュウタさんについての質問で、リュウタさんがなんか遥かな章に関わるきっかけとか、なんで関わろうと思ったのかっていう理由とかきっかけとかがあれば教えていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。そうですね、長く話そうとするとすごく長くなるんですけれども、まあもともとその入りの、そのアーバナシャンペーンの入りの大学、アーバナシャンペーン校に大学院生としていて、でまあ地元で、麦子さんがラジオを始めるっていうことで、まあ、最初は聞いててゲストで行って、それから麦子さんがあの在外研究終わって日本に帰るっていうところで、まあ本格的に関わるようになったんですけれども、でなんででしょうね、僕はあの今は図書館情報学を教えてますけれども、司書課程を教えてますけど、もともとはあのメディア学部、メディアがメディアスタディーズが専門で、あのエスニックマイノリティメディアの研究をしてたんですね。なんで、まあ、あの全体的にメディアっていうものには興味があったし、まあ、あの自分の専門はあのニューメディアとか、あと新聞とかで、あんまり放送メディアでは全然ないんですけれども、まあ、あの関われる機会がある、あ、あるって ありそうだし、まあ、やって面白そうだしやってみようかなという感じかな。あとあのや住んでたところが家がすごい放送あのスタジオのすごい近くで、あ本当に建物の裏ぐらい、こうショッピングモールの向こう側にラジオ局があるんですけど、ショッピングモールの中をこう歩いていけば5分ぐらいで着くようなところにあったんで、本当に地元っていうことで、まあそれもありますかね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。リュウタさん聞かれてた時どうでした？最初ラジオ遥かなショー始まった時、なんでやねんって感じでした？
いや、いやでももともと知ってたわけで、むぎこさんがいるっていうのも やるっていうのもなので、そうですよね、いきなりこうラジオから日本語が来て流れてきて、なんでやねんって感じではないので、それはまあ、そうですよね。うん、1回目のだから放送の時にやるって知ってて、まあ聞きましたよね。まあ1回目の放送はあの例によって30分とかなんか始ま
る、遅れて始まったんですよね。いきなりスタジオのドアが開かないというハプニングから始まって、あともう何が起きても怖くないっていう大ハプニングでしたけど、じゃあ他に質問とかないですか？他の方。
話します。
はい、葵さんお願いします。
印象に残ってる回とかってありますか？
どうでしょうね。印象に残ってる回なんかあるかな。
結構なんかやってるかな。
まあそうですよね。うん、結構いろんなところから僕もやってるので、最初はその現地に住んでて現地のスタジオからやってて。それからしばらく、まあ、アメリカで就職してからはセントルイスってシャンペンアバナから 2,3 時間ぐらい車で離れたところに住んでて、そこからはもうリモートで参加してて、で、まあ、日本帰ってきてからは当然リモートでとか収録で参加しててとかで、それぞれに割とやってることも変わってるので、なんかいろいろですね。現地でスタジオでやってた時は結構あの通訳ほぼ同時に通訳するようなので入ったり、あの英語しか話せないゲストの方が来た時とかにあの入ってもらって、その現地のコミュニティメディアやってる人とか図書館関係の人とか、あとジェイソンさんとかもそうかな、あの日系アメリカ人の人とか、来てもらった時があって、そういう時にまああのある意味通訳してるとそのゲストの人とあの近い気分になるというか、まあ、気分っていうとおかしいんですけれども、一番深くエンゲージしてるのってそういう時なので、結構そういう回のことはすごいよく覚えてますね。なんか特にこういうハプニングがあったとか、あの話が感動的だったとか、そういうのを覚えてるかっていうと微妙なとこなんですけれども、うん、やっぱりあのそういうことをしてる時が一番あの聞き手でもあるし、話ある意味話し手みたいにもなってるので、そういう時が一番なんか覚えてるといえば覚えてますね。これで答えになってるかよくわかんないんですけど、
ありがとうございます。
あ、なんかちょっと感動しました。あのことこれ授業ってメディアの授業だけど、メディアってこう、ね、つなぐっていう媒体っていう意味で、その本通訳っていうのは本当まさに媒体ですよね。つなぎ役で意味をつなぐっていう、声をつなぐ、人をつなぐっていう、そういうこう媒体の役割だなって思うと、あのちょっと足すと、あのリュウタさん本当いろんな役をしてくださってですね、あのトランスレーターだったりエンジニアリングだったりホストだったり、である時このスタジオにトムさんが来れない時があって、で急遽あのリュウタさんがスタジオにいらっしゃって、トムさん役をこのスタジオでエンジニアをする、あのいろいろ機材担当するっていう、ミキサーを動かすとか、そういう役があった時に、 私やったらもう何のことか分からへんのに、リュウトさんはずっとスタジオに、最初出演してくださった時、スタジオに来てて、見たはって、全部こう、どういう操作をすればいいかとかっていうのをさりげなく吸収したはって、で、一人でやらはるときに、ホスト役、エンジニア役をこう、やりながら、普通の顔で喋ったはったんですね。で、めちゃめちゃ緊張したはんの、ね、普通の顔やっていうのが、それが私にとって、リュウトさんのすごいなと思う。すごく印象的に残ったことなんです。その時のこと覚えてらっしゃいます、リュウトさん。
覚えてはいますけど、そういう時は、やっぱり、内心はすごく、なんて言うんでしょうかね。いろいろ、まあ、いっぱいいっぱいなのでどういう放送したかっていうのは覚えてないですよね。ミキサーをしたっていうのは覚えてるけど、そうそう、中身は覚えてないです
ね。で、焦ってはる感じは分かるんやけど、声は普通に喋ってはって、うわすごいって出て、番組やってて何が身につくって言って、焦った時にさりげなく普通の顔してるんですよね。私たち結構これがすごい身につくことやと思うんですけど、ついのさんもそうじゃないですか。なんかハプニングがあった時に笑って、ああなんか起きましたねって言って、その間つなぐとか結構やってません？
そうですよね。なんか、まあこうメディアロコとかでもこう何人かでやってる時に、こうやっぱり何かトラブルとかハプニングが起こった時に、自分が焦ると周りも パニックになるんで、なので、まあ、それと自分の、まあ、心を落ち着かせるっていう感じで、まあ、こう表情とかはなるべくこう平静な感じでしているつもりですが
そうで、なんか今「そうですね」って辻野さんが言わはったその声とか、リュートさんが「そうですね」って「そうですか」っていうその声を聞くと、なんかすごいハプニング最中でもホッとするんですね。それリスナーにも伝わって、リスナーから「あ、リュートさんの声聞いた、ホッとします」とかってこういろいろこうメッセージが来たりするんですが、なかなかそういうこう、ハプニングって結構自分のためにもなる時があるなっていう、ヒヤヒヤしますけどね、毎回ね。リュウトさんハプニング今でも絶えないですよね。
まあそうですね、もともとラジオ局も機材が古いとかいろいろあるので、現地でやってる時からこうリモートで麦子さんとかゲストの人がつないでるのにネットが落ちるとか、もありますし、そもそも放送機材の方が断線してるのか何なのかうまくつながらなくて、こう直前になってそれが判明してつなぎ直すとか、いつもトムさんがやってたりしましたし、そうですね、そういうのは叩くと治るとかあるんですけど、
そうそうそう、今のミキサー新しくなって、その前の古くって何十年か前にメイドインジャパンで、解説書がメイドインジャパン、大体中古買うので、分かるやろって分からへん、日本語で説明書いてある、その私機材のこと全然分からへんみたいな、そんな感じのレベルでもう叩いたり、頼んだり、こうなんかいろいろなことをこうもう低予算でみんなで頑張って直しながら直しながら、ない時はファンドライズングしてみたいな感じで、今日までやってるっていうところですね。じゃあ他にいかがですか、ミスクさんいかがですか。はい、どうぞ。
リュッタさんは遥かなショーのどんなところが楽しいですか。
なんでしょうね、本当にいろんなことをやっているので、何がどうっていうのが難しいんですけれども、もともとはやり始めた時も現地から喋る人みたいな感じで、イベント情報の担当みたいな感じだったことが長くて、その後はまあ少しメインじゃないけど麦子さんの話し相手として喋る時もあり、で今は収録になってからは完全に機材というか録音の担当をしているので、まあそれぞれの時にそれぞれの楽しさはあるっていうのもありますが、そうですね、まあ現地情報とかの担当だみたいな感じだった時は 話してた時間は短いですけど、やっぱりあのリサーチするときに、あの住んでてもなかなか気づかないイベントの情報とか、大学関係のイベントとか、あと地域の、まあ、あのや行事とかそういったものを調べて紹介するって感じですけど、まあ、それのリサーチするのは楽しかったですし、うん、今は今であの、まあ、住んではいないのと、コロナで結構イベントとかもずっとなかったので、イベント情報って全然やってなくて、収録になってからは、まあ、最近また復活してきたので少し話すようになりましたけど、うん、まあ、それはそれで、ま、もうアバナシャンペーンには住んでなくて約10年経ちますけれども、なんかこう懐かしいというか戻ったような気にはなれる時もあるかなっていうのもあります。まあ、あと録音収録するようになってからは、機材のこととかもいろいろ足りないもので工夫したりして家で撮れるようにしてるので、まあそれはそれで、もともと割とそういうの好きなので、そっちはそっちで楽しいっていうのもありますけれども。
ゆうたさんおっしゃらなかったホストとして、それからコメンテーターっていうか、私が大体ファシリテートするんだけど、2人とか、あるいはゲストいらっしゃって、でこう、でゆうたさんどう思いますかとか、ゆうたさんなんかコメントありますかって突然振るんですね。これが本当はもう一番難しい役なんですよ。文脈は私がファシリテートしてるから流れは作るんだけど、いきなりコメント振られた時に、その時ゆうたさん、ああそうですね、そうですかって言いながら、ゲスト一人ずつ違うじゃないですか。わしアーティストだったりミュージシャンだったり、なんかこう研究者だったり、それに対してこうすごくこうピッてコメントしはるんで、それいつもすごいなと思うんですけど、コメントはどうですか、リュウタさん。ですよね、自分が調べたことを話すだけじゃなくて、もう知ってることからいろいろこう総合してコメントをすることになるんで、あの技はどうされてるんですか。
いや、何も言わないことも結構あるじゃないですか。何も言わないから、結局麦子さんが続けて質問をして話が続いていくっていうことの方が多いような気もするんですけれども、
3秒空いたら私がつい喋ってしまうっていうことになるんですけど、でもコメント、リュウタさんのコメントで本当なんか話がこうピシッとなったり、あ、そういう側面からもあるのか、考えることができるのかって、コメントって難しいですよね。どうですか。
そうですね、いや、まあもともと質問とかコメントとかするのあんまりうまくないので、学会発表とか聞いてる時に質問とか考えるの全然うまくないので、そんなに、得意というわけではないですし、実際あんまり、言ってないことの方が多いんじゃないかなという、機材もしながらだとたまに聞いてない時とか実はあるんで、タイミング的には今来たまずいみたいな時は結構あるんですけど。
そうなんだ。っていうの聞いてないというのじゃなくて、音に注意して、それ音の調整に集中している時に、いきなり内容の話が振られると、あへーみたいに、なんかね、大変ですよね。
まあそれはそうです。よそのことをしてて、本当のそのことってもちろん収録に関係することではあるんですけど、話の中身とは関係ないことをしてる時とかに振られることはもちろんあるので、まあそれはそうなんですけれども、まあまあでもまあ事前にその人の情報っていうのは麦子さんがやり取りしていろいろ聞いておいてくださってますし、それまでにもトークの中でいろいろ引き出して、そうくださっているので、まあそのあたりっていうところかなとは思いますけど、
ありがとうございます。これでこの3人のゲストの方、はるかの師の雰囲気がだいぶ分かったかと思います。割と行き当たりばったりだなということと、割と一人で何役もしながらやってるんだなということと、相当機材がしんどそうだなということとか、いろんなことが分かったかと思うので、安心されたかと思います。
and I'm feeling you. Oh, 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 now. 私に礼をなくした。